ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりました、ダラプロです。今週もじゃないな、今回もよろしくお願いします。ということで、ドルフィンです。ゴールデンウィークスペシャル2回目の放送です。はい、昨日も配信をしておりますが、今日は5月3日土曜日の配信分になります。なりますと言いましたけど、実はね、ゴールデンウィークスペシャルを、5本連続で収録するものの、実は収録自体は今回が一発目です。はいはい。昨日お送りしてる分っていうのは、実はまだ今日今の段階でまだ収録してなくて、昨日お聞きになられてってくださったリスナーの方はお分かりでしょうが、どちらかというと直近にあったこととかも話してるはずなので、通常のダラプロのようなものをお送りできたらなと思って、金曜日だしね。で、今日から4日間に関しては、ゴールデンウィークスペシャル、700回記念ね。700回記念のゴールデンウィークスペシャル、5日連続配信ということで、はい。ね、ともきんが、4月中にどうしてもデータを全部送ってくれという依頼もありましたので、はい、4月中に、収録をしております。で、じゃあ今回ね、2日目、何するかということで、何回か前のドルプロでゴールデンウィークスペシャル何しようって、なんか話してほしいこと、テーマがあれば、ということで皆さんに、お伝えをして、その中で、与那政さんからねいただいてたテーマで、ドルフィンのこのプロレスの版権で何かちょっとやってはどうかという提案をいただいたので、はい、今日はねちょっとプロレスの版権を、はい、ちょっと用意して今から話をしてみたいと思いますが、ここ最近のね、プロレス、プロレスは違うか、例えば今 J リーグなんかはもうチケットレスでもう QR コードを見せて入るので、ほとんどチケットが残ってないくて、で、プロレスはまだその紙のチケットが残っておるので、あるもののなんですけど、昔からのこのドルプロ、いや、ダラプロリスナー、ダラプロを聞きいただいてて、かつドルフィンのことのこと、ドルフィンのことをよくご存知の方ねはお分かりでしょうが、ドルフィン家ではプロレスを見に行くっていうのはなかなかハードルが高い出来事でありまして、プロレスを見に行くと家族に伝えてからプロレスを見に行けるっていうことがあまりなくてね。で、その証拠を、なくすために版権を一時期捨ててた時期もあったり。で、一番プロレスが好きだった、90年代の版権っていうのがもうほとんど残ってなくて、なぜか。ここに入れてただろうなっていうところがあるんだけど、そこなくて、で、実家にも探しに行ったんだけど、全然ないんで、ひとまず、今、あるチケットを、封筒に、ほんと、ちょっと名前書いてあるけど、なんとか様って書いてあってね、いう昔、ほんと20年ぐらい前のなんか、プロレスを買った時に入った封筒に、本当これ何十枚かこうまとめてざっと入ってたんで、さっきちょっととりあえずね、 時系列、年代別に、並べてみたので、まあ、ひとまずさ、どこの団体の何月何日の何ていう大会に行ったか、で、覚えてる出来事とかを、もう、整理せずに話していくんで、もう、いつも通り、だらだらと喋りますから、お聞きいただけたらと思います。まず行くよ。90年代ないとはいえどもなんだけど、唯一90年代のチケットが1枚あって、もう、そうか、これチケットピアのチケット、あれね。新日本プロレス。1997年8月10日、名古屋ドーム大会です。はい。これはね、この年に名古屋ドームが開業したんだよね。で、俺が行ってた高校っていうのが、ほんと名古屋ドームからすげえ近いくてね。ただ、俺が高校通ってた、96年の3月までには名古屋ドーム開業しなかったんで、で、この時に名古屋ドーム、まだあれかな、名古屋ドーム前とかっていう駅もなかったのかな。で、このチケットを2枚、うちの弟と一緒に見に行こうと思って、でただ名古屋ドームの周辺どこ止めたらいいか分かんなかったんで、うちの高校もう高校は卒業してるものの、高校の駐輪場に止めて、でそこから2人で徒歩で見に行ったと。で確かこの日のメインが、本来は IWGP のヘビー級選手権試合の、橋本真也対蝶野正弘が組まれてたんだけど、蝶野で、チャンピオンが橋本か。で、蝶野が、挑戦するというので組まれてたんだけど、なんか蝶野が直前、その前、G1 かなんかで怪我しちゃったのかな。で、G1 その時準優勝した、天山が、挑戦するというのにカードが変わって、橋本対天山。まあ、これはこれでね、いいカードだったんだけど、やっぱ橋本対蝶野見たかっただけに残念だったんだけど、まあ、ただ、この日に一番、盛り上がった試合が、グレートムタ対小川直也っていうね、異種格闘技戦の、レフリーがアントニオ猪木というので、まあ、これは、見たことある方もたくさんいるんじゃないかなと思いますが、はい、非常に楽しかったです。で、セミ前には、一応1回目の長州の引退ロードみたいな形で、最後の、名勝負数え歌みたいな形で長州対藤波も組まれたというような形で、まあ、97年だから俺が20歳の時だね。でちょうどあれだよ、広末涼子の大好きがとってもとってもの歌が発売したぐらいの時じゃちゃうかな、これ。そう、ちょうどね、この当時付き合ってた子に、なんかこう、ランタン中の違う男ができ、まあね、そんなやったらちょっとええわと思って、こう、別れた直後ぐらいだった記憶があります。はい。こんな感じで喋っていく？これでも一個一個喋っていくと結構だよ。でもまあ、いっか。どこまで、これはもうコンクラブだね。皆さんと。まあ、記憶があるものはこうやって喋っていきたいと思います。だけどちょっとね、飛ぶね、次。次がね、新日本プロレス G1 ワールドに2001年9月23日並早ドーム、これも大阪だね。で俺のこの辺の年代でいくと、2000年の3月に、大学を卒業して、まあ4月から社会人になって、で、最初の赴任地が、岡山県に行ってくれと。ということで、岡山県に2000年から行きまして。で、結果的に2007年まで、岡山にいて、で、岡山にいる途中、2003年に結婚をするんだけど、その、岡山にいるものの、まあ、実家が当時、大阪だったんで、で、まあ、年に何回か帰省しながらプロレスを見に行くと。おそらく、この9月の辺、これね、まあ、あとでなんかいつかあるけど、この辺の確かね、プライドかなんかも絡めていったのか、K1 かなんかも絡めて帰った気がします。 が、まあ、2001年9月23日なみはやドーム G1 ワールド、あの G1 ワールドっていうね、あの外国人の G1、 外国人だけの G1 みたいなのやってて、ノートンとかさ、ドンフライとか、 なんか出てたから、んでドンフライが優勝、あ違う、ドンフライが優勝してないのかな、いや途中で抜けたんだ、あのプライドに出るために、そうそうそう、ギルバート・アイブルドやるっていうのが組まれたんで、プライド初登場ね、だから途中で抜けたんだな。誰が優勝したんだろう、ノートンかな、忘れたな。ただこの日のメインが良かったのが、当時まだ全日本に移籍する前の武藤が、もうあのつるっぱげの時代よ、武藤が三冠ヘビー級チャンピオンになってて、で三冠ヘビー級選手権試合をスコット・ホールとやったと。これでも結構今考えりゃすごいよね、あのスコット・ホールが新日本に上がってて、かつでチャンピオンシップをそこでやってた、でそこ見れてた、すげえ熱い試合でした、めっちゃ良かったです。であとこの日のセミがさ IWGP タッグなんだけど、チャンピオンが天狗寺で、チャレンジャーが藤波西村っていうね、この無我で、これが無我コンビが取るんだよね。これさ、この間の西村のこう亡くなったねニュースを聞いた、まあ、からこそじゃないけど、あの場面に立ち会えてたってね、結構良かったんだけど、あの後ねちょっと喧嘩別れするとは思ってなかったけど、まあまあ、これもいい大会でした。はい、これまた1年ぐらい次飛びましてね、2002年の、これ日付入ってないな、8月おそらく4日ぐらい、 G1 クライマックス2002大阪府立体館ということで、はい、あんま記憶がないんだけど、これね当時住んでた岡山で、割とプロレス好きな人たちと、仲良くなっていって、まあ なんだろう興行をこう仕切ってる なのかなんか、その辺の人たちと仲良くなって、でその辺の人たちでみんなで一緒にバスツアーみたいなので行こうみたいな感じになってたんで、岡山からバスツアーで見に行ったこの大会です。メインが G1 の公式戦で、佐々木健介対高山義弘で、健介が勝った記憶がある。うん、それ以外は全く覚えてません。あ、そうそう、これ何時からだ、この日が、この試合がね、何時、あ、書いてないな。でも昼ぐらいに着いたんかな。バスで、難波に着いて、で、昼飯をね、あの難波のその、府立体育館前の、吉野家かなんかで食って、食い終わった後店を出たらちょうど藤波と出会ってそう、藤波と写真撮ってもらったんだけど、後々できたこの写真見たら、なんかちょっとなんか藤波が全然こう笑顔じゃなかったっていうのでね、ちょっと若干あの残念なあれなんだけど、まあでも藤波とも写真が撮れたっていうね、これいい大会でしたね。はい、で次が2002年、10月16日プロレスリングノア岡山オレンジホール。これも確かこの岡山オレンジホールってないんだよね。岡山でいうとこの展示会場みたいな感じのところです。もう2階とか何もなくて、もうはい、ちっちゃい、何っていうの、東京ビッグサイトとかさ、ちっちゃい幕張メッセみたいな感じのちっちゃいところですけど、はい、これでもね、 S 席、まあ、この日でいう一番高い席、南側1列目だからさ、多分俺人生で1列目座ったのこの日が初めてで、まだ当時発売されてた週刊ゴングに俺乗ってたんだよね、映ってたか、表現でした、映ってた、これ初めてそういう感染したとこ映ってたっていうのも、そんな大会です。でまたこれ年は変わって2003年、これベイプスタプロレスリングゼップツアー、ゼップ大阪2003年4月26日、はい、全席指定という、1階西3列5番、はい、サンクスで買ったチケット、ピアノをね、チケットを、ベイプスタってさ、ご存知かな、あの あ、まあね、90年代中旬ぐらいからかな、あの2号っていう人がさ、設立してたアベーシングエイプっていうあのファッションブランドで、そこでちょっとこうマイロって言ってね、可愛いお猿さんのキャラクターを模したこうやつがあるんだけど、まあそれらをこうプロレスのキャラクターも当てはめながら、でその2号がプロレス好きだったのかな、で、まあそういうのもあってか、プロレス、全日本プロレスとコラボレーションして、まあ、そこの T シャツっていうのがさ、割と、プレミアムがつくような、のが多かったんで、いや、これも会場でしか買えないようなプロレス、このベイプスタのベイプスタプロレスの T シャツとかを販売しててね、でこれを俺とこれと弟と見に行ってんだろうね、で1人2枚まで買えるっていうんで、こう2枚買って、当時のヤフオクで1万円とかで売れさ、定価5000円で買ったのが1万円とかで売れて、うん、転売屋やってました転売屋やってたんで、これこの当時で、でもこっから、これ2003年の4月でしょ、でこっからまた飛ぶけど、この間に結婚するわけですよ、2003年の5月ね。で結婚してから初めて見入ってるのはこれだな、2004年、全日本プロレスだな、新春シリーズ倉敷産業ハイツ体育館、はい、これはね、これはあれですよ、倉敷でしょ、俺結婚して、あの結婚する前までは岡山駅の辺が俺の職場だったんで、で、車、当時車も持ってたんで、車で10分ぐらいのところに住んでたんだけど、うちの嫁が倉敷の人で、倉敷で勤めてたんで、じゃあまあ間取ってね、お互いの職場の間ぐらいのとこ住もうみたいな感じになった、まああるところがあるんだけど、そこがまたこの倉敷産業ハイツ体育館っていうのがすごく近くて、で、これね、ここには確か、あ、なんだっけな、このプロレスだけじゃなくて、なんか格闘技、ボクシングかな、なんか見に行ったことあるな。ただこの日に何の試合があったか全く覚えてません。そう、全く覚えてない。ただこの2004年っていうのが、結婚して早々なものの結構プロレスを見に行ってる感じですね。はい、その幕開けがこれだ。2004年3月13日、ユースタイル旗揚げ1周年大会、梅田ステラホールっていうね、VIP 席2万円、はい、西1列11番ということで、あの、ユースタイルね、ちょっと前のダラプロでも言ったけどね、あの、俺田村清好きだからさ、で、ちょうどプライドに上がった後ぐらいか。で、まあ、UWF のこうスタイルを試合でやるというようなのがあって、で、この梅田ステラホールっていうのが、梅田にね、大きなツインタワーのビルがあってね、本当40階50階ぐらいで上で繋がってるんだけど、それまではずっと繋がってなくてね、上で。で、そのビルの2階とか3階であるホールでやるんだけどさ、まあ試合がっていうよりも、これ2万円の VIP 席を買うと試合後のアフターパーティーに参加できるということで、でそのアフターパーティーで、まあ写真も撮れるしサインももらえる、何でも OK だったんで、で飲み食いも結構できたんだよね。でその場でちょっとお友達になった方がいたんで、一緒にこう動きながら、一緒に写真撮り合いしながらさ、でその終わった後も飲み行ったりしてたんだけどね。でいつだったかな、俺のなんだっけ、武藤圭司と俺初めてツーショット写真を撮った時っていうのが、あのパチンコ屋さんに武藤が来て、じゃんけん大会で俺勝ち上がったっていうね。で、あの時が、こう、なんか、ああいうじゃんけんで、唯一勝ったのかなと思ったら、このユースタイルのこの、VIP 席のアフターパーティーでも実は、じゃんけんで勝ち上がってて、このパーティーの間に、じゃんけん大会があってさ。で、一番最後まで勝ち残った人が、この、 翌月にある同じ場所であるディープのペアチケットがもらえるということで、いやじゃんけん勝ち上がっちゃってさ、俺ディープのチケットもらったそうもらっちゃったのよ。そうそうそう、まあその話をまた今度しましょうか。で次がこれまた翌年だレッグロック&アベーシングエイププレゼンツベイプスタープロレスリングイン大阪ということで、これまた2004年の5月3日はいです。はい、東側2列6番1万円これはね、これチケットめちゃくちゃいいね。この何ピアとかじゃなくて、そのベイエイプのキャラクターである小島とカズハヤシとエイプマンが書かれてんだけど、これいいな、これちょっとなんかであげたいな。でこれね、うちの嫁と見に行ったのよ。このエイプだし、まああのその当時俺も好きだったから T シャツも着てたんだけど、連れて行くと、その前年弟と見に行った時、弟は自分で着たいからさ、自分の分買うけど、嫁と行くと嫁の分も俺の分として買えるかなと思ったんで、転売屋やってたしね。そうそう、でそれで、まあもちろん買ってちょっとは転売したんだけど、それとは別にあの全日本プロレスってさ、よくカラーボール投げててたでしょ。で、あれの代わりに、あの、昔、エイプってね、T シャツを丸く圧縮して、で、なんていうの、ビニールで覆って、それを、こう、なんか、なんていうの、プレゼントとかしたんだけど、で、それを、この、ベイプさんの会場で、リンクから投げてて、で、偶然にも俺の前にそれがさ、誰かが落としたやつが転がってきて、取れたのよ。で、その、エイプに、あんまり興味がなくなった時に、それこそヤフオクでそれを販売したら、3万だか4万だかついてね。そうそうそう。だから結局俺も、その圧縮してあるやつだから、どういう T シャツだったのかがわかんないんだけど。はい、ちょっとね。はい、そんなんです。これ、時間、いい？大丈夫？はい、じゃあ次。また2004年ね。7月24日。大阪プロレス。はい、旧デルフィンアリーナ、最初のデルフィンアリーナだね。これ初めて大阪プロレスを見に行ったんだ俺。これ会社の人誘って行ってんだよね、その岡山からみんなで大阪にちょっと遊びに行こうっていうので。そうだそうだ、はい、はい、で早坂芳恵がいたのは覚えてる売店に。そうそうそう。で、はい、2004年8月7日またあれだ、ユースタイル、はい、イン梅田ステラホールということで VIP 15,000円、さっき2万円だったけどね。はい、これはユースタイル自体があんまり、あの DVD は2本買ってるんで、あの試合は覚えてないけど、自分が行った試合っていうのがあんま覚えてなくてね、はい、カヤドも分かりません。そして2004年9月5日、大阪プロレス、またあのデルフィンアリーナだけど、これがまたあのさっきのベイプスタープロレスと同じように、大阪プロレスとアーベイシングエイプのコラボレーションと大会で、スーパーマイロランドっていうね。はい、これも T シャツ買いに行ったようなもんだな結局。うん、なんで それで、あ、でも結構見に行ったって言ってもそうでもないか、これぐらいだな。2004年で、ちょっと年が変わって2005年、はい、2月11日、愛知県体育館、はい、ハッスル、セブン。確かこれね、なんで、HG とインリンが初めて試合で絡んだ試合じゃなかったかな。うん、確かそんな感じです。はい、ハッスル、見に行ったらハッスル楽しかったな。まあなんで、その翌週かな？これ2月11日だよね。名古屋。11日で、で、これどうしたんだろう？名古屋から、で、2月13日、はい、大阪の NGK スタジオ。懐かしいね。NGK 難波グランド花月の、あの、とこにある、ま、スタジオでやってた、はい、メジャー女子プロレス A to Z。ストライキング2005。はい、 北側2列18番5000円。どんな試合やったかね、堀田由美子しか置いてないな出てると。そして今のが NGK スタジオで何時から12時試合開始で、で同じ場所で同じ日に、3時スタートで、あ4時スタートか、4時スタートで格闘技 in NGK ということで、まあ言ったら JD スター、 JD か JD スターになって、その後JD スターかで格闘技っていうね、いうのこれ当時好きだった、ね、何回も言うけどさ、大岡由美、秋山圭で、川崎あさみで、風花か。でこのチケットをこれどこで買ったの、確か大阪フリッツの近くのチケットプロレスショップで買ったんだけど、そうすると風花と写真が撮れるっていうんで、で風花と写真を撮ってもらったんだよね。これその時の写真見ると俺すげえ若いんだよね、髪の毛ツンツン立ててて。はいこれ、はい、ちょっと待ってね、今チケットがバラッとこぼれちゃった。はい、でこの2005年の次4月24日、新日本プロレス大阪府立体育会館、ニュージャパンカップ、これ決勝戦、一番最初のニュージャパンカップだね。はい、新日本無差別級トーナメントって書いてある。これはあのダフ屋で買った2回招待席、ラフやな、2000円か3000円で買ったんだろうな、これ。これ、はい。すげえ酔っ払って見てたから、あんま試合覚えてないけど、棚橋が優勝したんだよね。中西とやってかな、確か。はい。そうだな。なんか、まあ、あの頃、そうだな。まだ早いよとかで言った記憶があるな。棚橋が優勝して。そうだね。ああ、申し訳なかったな。そんな棚橋も引退だもんね。そして、また半年ぐらい飛んで、新日本プロレスです。東京ドーム、2005年10月8日、闘魂創造、ニューチャプターって書いてあるな。はい、これは、これも招待席で、これも俺ダフ屋で買ってる。3000円だか4000円ぐらいで買ってる。と、その日のメインは、IWGP のヘビーが3ウェイでやってて、チャンピオンがブロックレスナーだったかな。チャンピオンが誰か忘れたけど、ブロックレスナー、藤田和幸、蝶野正宏。この3選手の3ウェイ。で、他の試合が全く、ゼロワンの選手が上がってたのは記憶がある。で、まあ、この日は、なぜこれを見に行きたかったか。まあまあ、そもそもまあ仕事で行ってたのもあったんだけど、で、この日の後に、あれ、どこだっけな、店の名前忘れたけど、当時水道橋の辺にあったプロレスショップで、この、本当終わった直後に、ターザン山本が、その日の大会を切るみたいな感じのイベントがあって、俺ねご存知の通り、本当ターザン山本信者だったからさ、もうシュープロ大好きで、で初めてそんな生でターザン山本に会えるからね。でそれも込みで行きたかったね。だから行って俺一番前の席座ったんじゃないかな。でもすげえ唾飛んできてさ、もうターザン山本ので、なんかちょっとだんだん嫌になってきて、で終わった後にみんなで飯食いに行くぞみたいな感じになったんだけど、本当に俺はそれも行きたかったんで最初はね。でもなんか唾いっぱい飛んできたらなんか嫌になっちゃってそれは行きませんでした。はいはい、です。そして、次これも2006年になりますが、これは DDT プロレスリングですね。DDT プロレスリング、2006年4月16日水島サロンコミュニティプラザということで、はい、北側1列9番スーパーシート。はい、これは、ね、さっき言った水島っていうのは、岡山県の、倉敷市にある、水島臨海工業地域でね、社会で習うでしょ。水島。まあ、うちから、当時住んでたうちから割と近かったんで、 そこに、これはね、猪熊祐介の凱旋興行で、そうそう、なんか猪熊祐介のお友達たちがたくさん来てた気がします。でもなんだかんだで DDT 好きで、テレビで見てたんだけど、生で見るのこの日が初めてだって。そうそう、すげえ楽しかった。この日から DDT にハマった感じです。で、こっから2007年にドルフィンは転勤で大阪に行くんです。で、大阪に行って、今ちょっと判件がないんだけどさ、2007年の11月に、DDT とノアの、で、昼夜興行をやってた、大阪の IMP ホールっていうところをこう見に行って、昼がノア、夜が DDT か。で、DDT の興行の際に、当時ね、大阪プロレスと DDT って仲悪かったのよ。なぜかというと、大阪プロレスを対談した、例えば松井とかさ、まあ、いろんな感じの人が DDT に流れたのもあって、で、DDT が、例えばデルフィンアリーナ使おうと思っても、元大阪プロレスの人たちは出れなかったりしたんだよね。なんだけど、まあ、2007年のその11月にね、来年の、一発目の興行は大阪でやりますと。で、全員で行きますって言ったから、もうその日からチケット販売しますって言うから、もう、めっちゃ嬉しいやんか、そんな。だから、その日に買ったのが、こう2008年の1月5日、デルフィンアリーナ、道頓堀。あ、いてね、2番目のデルフィンアリーナか。だからこれ、1回1列6番。これめっちゃいいところで見れた気がします。はい、これめっちゃ良かったなっていうことで、ということでなんですけど、今俺が手持ちで持っている中で2000年の0年代までで行くとこんな感じです。こんな感じ。これ面白いのかな。きっと面白いかどうかはわかんないけれど、はい、ひとまず一本取れたので、ゴールデンウィーク、はい、2日目ですけど、はい、2本目、一旦ね、2000年の0年代半券振り返りということで、後半じゃないか、続きは、明日また聞いてください。ちょっと引っ張るよ、だってあと3本いるんだからね。はい、ということで、明日からのやつは2010年代か、2010年代のやつからお話をしたいと思います。だいぶね、でもチケットなくなってるんだよね。さっきのも、だいぶ抜けてるし、ほんと2010年代のを見ても、初めて両国を行った G1、中村が優勝した2011年とかさ、岡田が優勝した2012年の辺のチケットが全くなくて、本当どこ行ったんだろうっていうのが、はい、本当正直だとこなんですが、それをねカバーするぐらいあるかなと思ってるんで、明日も楽しみにしておいてください。ということで、ゴールデンウィークまだまだ長いので楽しみましょう。ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた明日。さよなら。バイバイ。バイチャ。
プロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。